先週ですね、今週ですね、月曜日の日だったと思うんですけれども、7月3日の日に、先週話しましたね、7月3日の日に、長崎カリスマ聖会に来られた、名古屋から来られた二人の方がおられました。で、長崎大学で、学会があって、それで長崎の大学の先生、女性だったんですが、お二人ですね、その学会に来られていて、そしてこの機会に、カリスマ系の教会に来たいということで、その方は一人は福音派の教会で、一人は、教団のリベラルの教会だったんですけども、来られたんですね。で、その二人が、来られまして、で、電話とメールをいただいたんですね、帰った後にですね。で、非常に感動したみたいでですね、インターネットで調べて、午後来られたんですけれども、最初は夜のカリスマ礼拝をお誘いしたら、一人は乗り気だったんですが、一人はですね、明らかにこう、恐れていてですね、帰ろうとしたんですけども、ずるずると残ってしまって出ることになって、一番後ろのソファーにですね、明らかに隠れて、いつでも帰れるような体勢で座っておられたんですけど、一人はね、前の方に来て、積極的に出ておられたんですけど、最後は二人とも祈りをしまして、聖霊振られて泣いておられました。で、非常に聖会が祝福されまして、長く喜んで帰ってかれたんですけど、もうメールをいただきまして、その五十肩だったんですけども、その五十肩だった方が、その五十肩が癒されたと。いうことで、すごく喜んでメールをいただきました。それから、それだけじゃなくて、その、カリスマのことを、その帰った後もインターネットで、こう、教会のを見たり、東京のを見たりしてですね、パウロ牧師が書かれているカリスマ宣言とか、予言とか、御子に帰したのも、買って読むということでして、今週あります、白馬キャンプにお誘いしたらですね、名古屋はだから近いですからね、長野はね、行きたいみたいだったんですけど、どうしても予定が入ってていけないので、名古屋でカリスマ聖会があります。パウロ牧師が今度行かれるんですけども、8月かな。それにもう必ず行きますということで、また2度目のメールをいただいたんですね。で、すごく喜んでおられておりました。ただ、教会で話したらある方はすごく喜んでくれたけど、ある方はなんか異質な人みたいに見られたので、っていうことを言っておりまして。だから、これからカリスマの働きを通して神様がいろんなところに働いていかれますけども、知恵と愛が必要であるということをぜひ覚えておいてほしいと思います。イエス・キリストは今も、聖書時代と同じように私たちの心と体と人生を癒されます。具体的に、現実的に、実際的にですね。で、それが聖書に書かれていることなんですけど、それをそのまま受け取ろうとすると、ある方々はぶつかってくることがあるわけですね。残念ですけど、クリスチャンの中でもですね。でも、それは霊的な惑わしが入っているからと思いますけれども、そういうことをですね、分かち合っていく必要があるだろうなということを、改めて思わされました。で、とても喜んでおられてですね、本当に良かったなというふうに思います。でですね、あとですね、今日は3人しか踊りませんでしたけれども、あと2人ですね、ナイジェリアの女の子が6年生と3年生の女の子がいるんですね。で、さっきは4年と5年と中1なんで、3、4、5、6、中1という5人で踊るんですけれども、そのナイジェリアの女の子はですね、実はある小学校に行っておりまして、そこで合唱してるんですけども、その合唱が全国でも毎年優勝するような強いところでですね、なんか先生がなんか巨人の星みたいな先生で、巨人の星ってわからないね、若い人にはすいませんね、スパルタの先生でですね、なんか朝から夜まで毎日練習するみたいでですね、で、なんかその先生、ナイジェリアの人言ってましたけど、ちょっとすごいなっていう思いね。で、それで、こちらでそうやってダンスして、本当に喜んでたんですね。実はちょっとあんまりプライベートも言えませんけども、いろんな事情があって、彼女はもう本当に暗かったんですね。その女の子ですね。で、本当に暗かったんですね。ところが、こちらの教会に来るようになって、いろんなことをして、今は本当に明るいんですね。で、5人の中で踊るときに、ニコッと笑うんですけどね、その笑顔がこれはお世辞じゃなくて、本当に笑顔なんですよ。なんかその笑顔を見てるだけで、こっちが嬉しくなるような、とっても笑顔で笑うんですね。で、すごく、本当に笑顔になったんで、お母さんはやっぱり一番わかるんですね。自分の子供のことだから。本当に変わったって。だからお母さんは喜んでこっちのこのキャンプに来させたいと思ってるんですけど、先生がですね、なんかあるパートリーダーがなんかしてて、話さないわけですね。で、来なかったら全国大会出させないという感じでね。だから本人にね、どうなんですかって聞いたら、本人は、来たいってわけですね、こっちにね。それで、どうかなと思ったんですけども、お父さんお母さんもとても方で、お父さんは本人の選択を大事にしたいと。お母さんはいろいろ知ってますので、いろんなことあったので、こっちに来させてあげたいけど、本人にって言ったら、ね、で、面白いこと言いましてね、CS の担当の人がですね、もしこれで来たらね、先生が怒っちゃうしね、もしかしたら仲間外れになっていじめになるかもしれないよって言ってね、それでもいいのかなって言ったらですね、それでもいいから来たいって言ったんですよね。 あ、いや感動しましたよね。つまりね、単に踊るとか歌うってことじゃなくて、彼女はその本当に自分の人生の中で辛かった、もう誰が見ても暗かったんですけども、その子が本当にこう、もう笑顔がこぼれて、誰から見てもその本当に笑顔で踊るんですけど、そういう笑顔に変わった何かを彼女は体験してるんですね。だから、これを失うぐらいなら、そのね、もしね、そういうことは起こらないと思いますけども、そういうことは起こってもいい、ちゃんとそっちをね、教会に来てそれを一緒にしたいっていうことを、まあ、本人が選ばれたんですね。これは我々は全然強制しませんし、親も強制したいんですけども。で、その、小学校6年生でそれを選べる。すごく嬉しく思います。長崎は26成人がいて、その中には12歳、13歳、15歳、今では6年生、中学1年生、中学3年生だと思いますけども、の年の子たちが、本当に神様を愛して喜んで天に帰ってきましたけど、なんかね、そういう、何かある霊的な手応えを感じてるんです。今年の白馬は、勝ち負けを超えてですね、と言いながら勝ちたいんですけど、ね、すみません、男性なので、そば言いながらやっぱり勝つことにこだわる傾向があるんですけど、ね、すみませんね、男性だからそういう傾向があるんですけど、しかし、本当にその勝ち負けを超えて何かこう、本当に彼らが持っていた喜びっていうか、そういうものを、そのリバイバルのポイントがあると言われてますので、子供たちも大人も年齢を超えてですね、何かを受けて帰っていきたいと思っています。だから来週の礼拝楽しみにしておいてください。神様は何かきっと見えない現実、見えないけれども確かな、見えるものよりもはるかに確かな見えない現実を与えてくださって、それをね、皆さんに、一緒に行った人たちで一緒に持って帰っていきたいというふうに思っています。で、今年は長崎からはバス53人乗りのバスが出ます。北九州や久留米や、それから、どうだっけ、飯塚とか福岡の人も一緒なんですけども、まあ、ちょっと何人か入れないので、熊本からも寝るんです、中型バスがね、鹿児島と一緒に。そのバスにも一緒に大観想のところで乗ってもらって、まあ、2台で九州から行きます。全部出したら80人を超えます、バスで行くのはね。車で行く人、飛行機で行く人、電車で行く人がいますから、100人近く九州から行くんじゃないかと思うんですけれども、ぜひですね、そのよかったとかってね、わーとか言ってね、そういうなんかこう、その時お祭りでわーってやって帰ってくるんじゃなくて、帰ってきた後に、なんかこうね、確かに見えない現実を受けて、それが教会に流れていく、そういうものを受けて帰っていきたいと思ってます。行く方々はね、もちろん自分もですけど、そういう祝福が流れてくるように、また行かれない方はそういう祝福がきっと受けて帰ってこれるように、取りなしていただければというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。それではですね、聖書の方に入っていきたいというふうに思います。先ほど開いてもらいましたマルコの福音書の、7章のところですね、7章のところの24節から、これはマタイの福音書の15章に出てくるのと同じ記事であります。まあ、並行記事というふうに言うんですけれども、で、今日はまあマルコの方を開きましたが、マタイのことに書かれ当たることも参考にしつつ学んでいきたいと思います。24節から見ていきますね。イエスはそこを出てツロの地方へ行かれた。家に入られた時、誰も知られたくないと思われたが、隠れていることはできなかったと。まあ、いろんな癒しとか奇跡をイエス様は行っておられましたので、まあ、群衆を仕掛けていました。で、イエス様はまあ、一人になりたかったんでしょう。だから家に、そのツロの地方のある家に入った時に、まあ、隠れていたいっていうのはちょっと死と交わりたかったんでしょうね、ゆっくり一人で。ね。ところが、まあ、隠れておられなかったもの、すぐみんな見つけてやってきたってことでありますね。で、まあ、この時のイエス様はまあ、なんていうかね、追っかけのいる芸能人みたいなもん。すごく人気があったわけであります。ね、この時はですね。そして、で、まあ、こう、人々やってきたわけですね。で、汚れた霊に疲れた小さい娘のいる女が、イエスのことを気づけてすぐにやってきて、その足元に来てきたと。で、これは、汚れた霊と書いてありますけれども、マタイでははっきり悪霊と書いてあります。だから、悪霊に取り憑かれてしまった、小さなお嬢さんがいるお母さんですね。お母さんが、イエス様のところにやってきたわけです。どうしたら、娘を何とかして助けてほしいということですね。で、まあ、悪霊に疲れてるとなんか、極端に思われる方がいるかもしれませんけども、霊的な世界ってのは確かにあります。そして、純粋に病気の場合もあれば、霊的なことが絡んでる場合もある。心の病の場合は、本当に傷があって心が病んでる場合もあれば、見えない霊的なものの影響を受けてる場合もあります。全部悪霊にしちゃいけませんし、そんなのは関係ないって言ってもまずいと思いますね。どちらもあるし、多くの場合はそれは絡んでくるわけですね。で、この子は聖書がはっきり汚れていると言いますから、なんか悪霊に取り憑かれていて、非常に、まあ、誰の目にも分かるぐらい、まあ、なんていうか、まあ、おかしかったっていうんでしょうかね、混乱してたんでしょう。 ね、なんかまあ、もしかしたら突然暴れたりするかもしれませんし、こう騒ぐのかもしれませんし、いわゆる、病気だったのかもしれません。しかしとにかくそういう悪縁に取りつかれている状況だったわけですね。それでお母さんは娘を何とか助けたいと思ったわけであります。でこれは別に悪縁じゃなくても病気でもいいんです。何か皆さんの愛する人、この場合は子供さんですけども、本当にあなたにとって一番大切な、あるいは大切な人が不治の病であったり、取り返しのつかない問題に巻き込まれていたり、あるいはもう自分では助けようのない困難の中に陥ってたり、ね、精神的に、肉体的に、あるいはまあ霊的に、あるいは現実的に、経済的に、いろいろあるじゃないですか。そういう状況、あるいは一つじゃなくていくつもそうなったり、そういう時、心が痛むわけですね。で、このお母さんは、母親っていうのはやっぱりすごく普通はですね、特別な事情がない限りは子供のことっていうのになると、自分のことが重要になります。マタイの福音書の方を見ると、イエス様のところに来た時の言葉が書いてあって、私を憐れんでくださいって言ってるんですね。私の娘をと言ってないんですね。私を憐れんでくださいって言ってるんですね。つまり、この娘さんのこの問題は、お母さんにとっては娘の問題じゃなくても、自分の問題だったわけであります。それぐらいお母さんはこの子のことで傷んでたわけですね。だからイエス様のところに来て、お願いだから助けてくださいってこう、まあ、イエス様にすがりつくわけですね。当時イエス様はいろんな奇跡をしていたので。ところがですね、ここで面白いのは、26節、この女はギリシャ人で、と、まあ、さっき言いましたように、スロフェニキアの生まれであったと、まあ、カナン人というふうに、マタイの福音書で書いてあります。まあ、同じことなんですけども、まあ、カナン人、カナン地方の人ですね。そして、自分の娘から悪霊を追い出してくださるように、イエスに願い続けた、願い続けたって書いてあるんですね。ということは、すぐに治してもらえなかったんです。マタイの福音書にこう書いてあるんですね。イエスは、ですね、それを、お答えにならなかったって書いてあるんですね。ちゃんと。マタイの15章の方にはね、イエスは彼女に一言もお答えにならなかったと書いてある。最初ですよ、最初。で、うんと強い言い方をしたら、一言もお答えにならないってことは無視したってことです。しかとしたって言うんですかね。あれってしかとっていう言葉は長崎でも使います。使うんですね。大阪でも使う。私は大阪生まれで、知らなかったんです、しかとって言葉をね。だから東京行った時にシカトって言葉を聞いて、シカ、ディアのシカトね、シカトなんだろうと思ってね、わけわかんなかった困ったことがあったんですけど、シカトした、無視したってね、無視したってことですね。これね、何かというと、聞くことも答えないってことは、こんなにこの人がイエス様に期待して、娘を助けてくださいって言ったのに、最初すぐ答えられなかったんです。これはきついと思うんですよね。で、これだけ見たら、あ、なんか冷たいなと思うかもしれませんけど、聖書全体を見ていくと、イエス様はすぐに飛んでいって治される方です。でもこの時はすぐに答えてくださらなかったんです、一言も。そしたらですね、イエス様が答えないもんだから、取り巻きの弟子たちですね、弟子たちがですね、イエス様が答えないもんだから、ね、なんて言ったかというとですね、言うわけですよね、うるさいって、ね、弟子たちはイエス様のところに来て、あの女を、この女とね、女を返してやってください。叫びながら後をついてくるのです。つまり、うるさいからもう追い返してくださいって。とんでもないですよね。神様、憐れんであげてくださいとかね、助けてくださいって言ってくれるならいいけどね、もう追い返してって、うるさいって言ったわけですね。ということは、そのイエス様の周りにいた人たちにも邪魔されたわけであります。で、これは、イエス様にはすぐ答えてもらえず、周りの人たちには分かりやすく言えば邪魔されたり、こう妨害されたわけですよね。で、皆さんね、そういう時あなたならね、どうします？1、怒り出す。何よって、ね、こんなに真剣にお願いしてるのに、なんて聞いてくれないの、イエス様。それはないでしょ。何で無視するの、いい加減にしてほしいわ、とかね。あれは弟子たちがね、バックじゃない。それでも弟子なの、ね、弟子だったらね、取り付いてくれていいじゃない。何であなた方はって怒り出すタイプ。もう一つのタイプはですね、がっかりして、落胆して、肩を落としながら帰っていくタイプ。あるいはもう座り込んでしまうタイプ。はぁ、やっぱり私は、ね、他の人にはイエス様すぐ答えるのに、やっぱり私は罪深いのね。こんな私なら相手にしてくれないのね。イエス様ならと思ったけど、やっぱりイエス様はダメなのね。はぁ、っていうタイプ。他もあるかもしれませんけど、いずれにしても、諦めちゃったり、怒っちゃったりして、それ以上求めないタイプなんですよね。そういう人っていると思うんですけど、この、カナン人の女、スロフェニキアのギリシャ人の女は、諦めませんでした。怒るのでもない、落胆そうでもない。それでも願い続けたんですね。で、なぜかわかりますか？一つは、本当に娘を解放してほしかったんです。この娘のことを本当に愛していて、どうしても娘を助けたかったんです。そして自分では、 当時の医療では、当時のどんな他の人を頼っても何をやったとしても、この子は助からないということを彼は知ってたんです。でも、イエス様だったらきっと助けてくれる。この方だったら何とかしてくれるって信じてたので、ちょっとぐらい答えられないと、他の人が何と言おうと、彼女は自分の娘を助けたい心と、イエス様だったらきっと最後は助けてくれるっていう信仰ですね。だから簡単に下がらなかったんですね。で、急に話が変わりますが、熊本にですね、若い二人の女性がいます。兄弟なんですけど、今10代と20歳になったか、20歳と18か9か、そんな感じでね、高校も出てますから、19と21かなんかそれぐらいですね。で、この二人はですね、イエス様を信じたんですね。ところがですね、ちょっと申し訳ないけど、なんて言ったらいいでしょうかね。これインターネットで出てるからあんまり言いませんね。すごいタイプだったけどですね、ちょっとね、神様信じるっていうのはちょっと感じ違ったんですね。で、彼女たちが願ったことがあるんですね。私は全然知らないんですけど、芸能人の中に桜井翔くんと中丸、なんて言うんですか、知ってる人います？中丸なんとかくんって言うんですね。雄一くん、ありがとう。中丸雄一くんと桜井翔くんっていうのが単なるファンじゃないんですね。彼女たちは願ってるんですね。この中丸、お姉さんがどっちか忘れたけど、お姉さんと妹がいて、どっちかが中丸翔くんで、どっちかが桜井翔くんと中丸雄一くん。すいません、私わからないので。そういう芸能人がいるわけです。ね、私の時代では郷ひろみとかそういうやつ。すいませんね、急に話が変わるけど。全然ね、で、その人たちがいて、彼女たちは本気で、それぞれ自分の好きな人ね、そのね、救われてほしい。イエス様を信じてほしい。そして牧師になってほしいと。その時私と結婚してほしいと思った。で、彼が結婚して、救われて牧師になって、その牧師のくせに自分がなりたいと思ってる、皆さん笑うでしょ？笑いませんかね、普通。ね、本音だったら笑いませんか？ええー、とか言ってね。ところがね、本気なんですよ。で、私もね、ああ、そうって言ってね、でもね、私は牧師なので、祈る時は真剣です。ね、よし、じゃあ祈ろうってね、真剣に出したらいいですか？この、まあ、ちょっと申し訳ないけど、本人たち怒るかもしれないけど、チャラチャラだったこの二人が、蒼天祈祷をそのために始めたんです。おそらくここにいる方の大半よりも熱心にやってます。真剣に蒼天祈祷を始めたんです。そしてお父さんが、二人が変わったって驚いて教会に来るぐらい変わっちゃったんです。そして進学校まで入ってきまして、アルバイトなんかやるタイプじゃなかったのに、ちゃんとアルバイトやっても1日か2日で喧嘩して辞めてしまうんで、女性なんですけどね、続かないタイプだったのに、いや、続けれるようになりましたし、今でもまだ態度はかなり悪いんですが、昔を知ってる人にとっては驚くぐらい変わっちゃって、インターネットの奉仕をやってたり、ね、私が正解に行ったらですね、カメラの今の、小川さんみたいなところでね、カメラをピッと撮ってたり、やるわけですよね。で、キャンプに友達をいっぱい誘ってきて、天草キャンプが8月4号にあるんですね。ね、そしたらそのキャンプを早く日にちを決めてほしいって、どうして、友達をいろいろ誘いたいって。で、誰よりもいっぱい来といて、お友達を教会連れてきたりしてるわけですよね。で、まあ、やっぱり、ね、でも正直言いますと、やっぱり、ね、笑っちゃいますよね。でも彼女たちは本気だったわけであります。本当に変わってきてます。あれは驚きですね。皆さんね、人は笑うかもしれません。すぐに答えてもらえないかもしれません。だってまだ中丸くんと桜井くんっていうのはクリスチャンになったと聞いてませんから。ね、ね。で、何を言いたいかというとね、簡単に諦めるかどうかっていうのは本気かどうかの分かるんで、本気度が。イエス様はすぐに答えることのできる方でした。でもこの時、あえてすぐに答えなかったことの中に、実は深い、もっと深い神の愛がある。すぐに答えられないとき、皆さんね、失望したり落胆したり投げ出さないでください。とんでもありません。神様はすぐ答えることができおできになる方ですけど、すぐに答えられないとき、実はもっと深い神の計画がしばしばその人に隠れています。私は目の前の癒しだけを求めるけれども、神様は癒しだけじゃなくて、実は稼働ごと救いたかったり、あるいは私は目の前の問題の解決だけを考えているけど、実はもっと深い人生のそういうことになってしまう根本に取り扱われていなかったりすることはしばしばあるんです。だからすぐに答えられないからといって簡単に投げないでほしいんですね。で、この人は本当に娘を愛していた。どうしても助けたかった。このまま娘がこの苦しみの中にずっといることは耐えられなかった。何とかして助けてほしかった。 だから、ちょっと無視されようが、他の、ね、人取り巻きたちにね、うるさいって言われようが、そんなことを引き下がるわけにいかなかった。だから もっとね、他の、またの人とね、ますます前に来て、イエス様にすがるわけですね。私を助けてくださいってね。で、願い続けたわけですね。そしてですね、その次にですね、マルコの方行きますよ。27節ね。すると、イエス様がね、言われるわけですよ、この女の人にね。口を開いたときに。まず、子供たちに満腹させなければなりません。子供たちっていうのは、イスラエル、ユダヤ人のことを意味します。ね、そして、子供たちのパンを取り上げて、子犬に投げてやるのはよくありません。と。よくないことです。子犬っていうのは、ユダヤ人以外の異邦人というふうに言いますけど、異邦人のことを意味します。ここでは、この、スロフェニキアでの、この、ギリシャ人、カナン人の女のことです。だから、うんと砕いて言えば、ね、イスラエルの救いのために私は来た、ね、ユダヤ人のまず、ね、助けなきゃいけないのに、ね、異邦人のあなたはね、ね、助けるわけにはいかないんだよって、こういうことです、うんと砕いて言えば。こういうふうに優しく言いましたけど、もうちょっとズバッと言いましょうか。ね、ユダヤ人が大事なの、ね、なんであんた助けなきゃいけないの？カチンときません？そういうことですね。だから、でしかも子犬っていうのは、日本人の子犬ってのは可愛らしいイメージがあるでしょ、子犬って。ね。犬好きな方いらっしゃると思うんですけど、子犬ってね。でもここではそういうイメージで、だから、ね、そういうニュアンスで使われてないんです、この犬っていうのはね。ちょっとね、犬好きな人には申し訳ないけど、犬、例えばスパイのことをね、あいつはあの国の犬だとかね、そういう言い方をするじゃないですか。犬好きの人ごめんなさいね。そういうニュアンス。だからこの子犬っていうのは、小さな可愛い犬って意味じゃなくて、ね、子犬、ね、あんまりいいイメージでは使ってないね。ね、なんでそんな、たかたか子犬に助けなきゃいけないんだって、そういうイメージですね。異邦人みたいな、ちょっと言葉あるけど、奴ら、そういう感じですね。これはね、皆さんね、イエス様と思えないって感じですよね。しかし皆さん、このスロフェニキアのギリシャ人っていうのは、偶像礼拝に満ちていたのです。そして、罪が溢れていたところなのです。で、この娘が悪霊に疲れてしまったってことも明らかに、そういう罪に満ちた世界に生きていたので、そういうことになったはずなんです。だって悪霊とは、普通はそのまま疲れたりしませんね。契約を結ぶからかかってくるわけですからね。ということは、明らかに、こう、神様とは違う世界でやったわけですね。で、イエス様はいいですか、全人類の救いのために来たんですけれども、まず最初ユダヤ人、神様が選ばれたこのユダヤ人のところに、人としては、肉としては、ユダヤ人として来られました。で、まずその救いをユダヤ人に提供して、そのユダヤ人が拒否したときに、それは異邦人、全人類に及ぶわけですけれども、これは実はですね、正しいことなんですよ。つまり、カナン人の女のこの、娘が悪霊に仕えてしまった人っていうのは、罪に溢れたところに住んでいる結果、こうなっちゃったわけです。娘も。だから、イエス様は、ね、まず、ユダヤ人、ね、そんな子犬まで投げれます、やれませんよって言った。きついですよね。でも実はね、これ、ね、大事だと思いますよ。この女は何て言ったかというとね、主よ、その通りですって言ったんです。で、今日のキーワードはこれなんです。主よ、その通りです。あなたのおっしゃる通りですって。こうなんですよ。普通怒りますよね。あ、聞いてみようかな。まあいいか。怒るタイプと落ち込むタイプ。さっきも言ったように。どっちかだと。まあどっちでもない人もいるでしょうけど、私は昔だったら怒るタイプ。ふざけるなって感じですよね。昔だったらですね。ふざけるなって感じで怒り出すタイプですね。今だったら怒らないと思いますけども、なんか、はぁ、って感じなのかもしれませんね。で、この時ですね、この女の人はですね、怒るのでもない、落ち込むのでもない、主よ、その通りですって。私は異邦人で、本来救いに預かれない、ね、本当に罪に満ちた、あなたが忌み嫌われている罪に満ちた世界に住んでいて、私もその罪にかかっている、本来救いに値しない、助けられないものです。でもそんな私ですけども、書いてません。食卓の下の子犬でも子供たちのパンくずをいただきますと。パンくずいただけるはずです。そんな私にでも神様の憐れみはありますよねって言ってるんですね。主の言葉を一切否定してない。そのまま受け取った上で、でも神は助けてくださるでしょって言ってるんですよ。すごく大事なことなんです。で、皆さん皆さんの目の前に起こる状況が時々ね、神がいたらなんでこんな目に遭うのって。日曜日わざわざね、大切なことを横に置いて、礼拝に来て、ね、献金までして、ね、そして眠いのを頑張りながら、ね、牧師の話を一生懸命聞いて、ね、そしてこんなに神様使えてるならば、もっとよくしてくださっていいはずじゃない、なんでこれはって思うことがあると思うんですよね。 でもその時に、神様、あなたは何一つ間違ったことはされていません。私が理解できなくても、あなたは正しいお方です。本当に神様を認めて、主の許されていることを、そして神様の言葉をそのまま受け取る人は、そこから神の技を見るんです。で、しかしいいんですか、諦めじゃないですよ、これは。ね、この状況、本当にありがとうございます。理解できませんけど、神様感謝します。あなたは私に最善しかなさらない。そして素直に言えばいいんです、この人みたいに。でもあなたは憐れみ深い方ですって。なんとかしてください。ってあなたは助けてくださる方ですよね。ってあなたは私を顧みれる方ですよね。って願いますと、神の手が動き出すのであります。ガーッとね。で、この時ですね、この女の人はですね、主はその通りです。あなたの言う通りです。でも、食卓の下の子犬でも、つまり、こんな私でも、パンくずはもらえるでしょ。で、パンくずって言ってますけどね、パンくずで十分だと思ってるの。パンくずさえもらえれば、神のものだったら、それで十分祝福されると思ってるの。で、秋元牧師が、この村の代表ですけど、秋元牧師が、面白いことよく言われます。神様が、ね、神のものならゴミでも拾えって。神がくださるならゴミでも拾って。ね、ゴミでも神がくださるものは祝福だから拾わないといけないって。ね、よくね、まあ、例えで言われますよね。ね、で、私は神様のものであればパンくずで十分、それですごい祝福になるわけですね。で、この人は知ってたの。そしたらですね、いいですか？イエス様なんて言ったか、そこでイエスは言われた。そうまで言うのですか？で、そうまで言うのですかって言われた人は、聖書中、この人しかいないのです。十二弟子もそうは言ってもらってないんです。ああ、いつまで我慢しなければならないのでしょうって言われてる。十二弟子は。ですか？そうまで言うのですか？信仰を褒められた人は二人。どっちも異邦人です。ユダヤ人じゃありません。ここでイエス様はそうまで言うのかって。そして、言われましたよね。家、それなら家にお帰りなさいって。悪霊はあなたからの家から、娘から出ていますと。で、本当にその時に解放されるんです。で、面白いのはね、この女の人の信仰の通りになるんです。イエス様、必ず助けてくれるって。その通り助けられるわけですよね。で、皆さんですね、追い詰められたり理解できないことがあることがあると思うんですけども、そこでそれをそのまま感謝して受け止めて、でも諦めないで、神様の恵みと憐れみにすがりついてください。ね、多くの失敗したのはね、なんで神様、どうしてこうなって、わからないってね、もう神様、こんなに神様を言ってるのに、やってくれないならもういいわ、来週は日曜日休んでやる。もう献金なんかもうしない。ね、今までね、たまにはちょっと大きく言わせてもらいますね。今までね、100万円してたけど、もう今度から1000円。ね、たまにはね、だからね、あれはですね、もうね、日曜日行かない。もう行かないから、家で走るから、もう知らないとかね。そういう感じで、ね、うんと極端に言ってますよ。でも、そこまではなくても、私たちは主がなさってることにね、なんでって思うんですよ。どうして神様ならどうしてこんな目に合わせて、どうしてこんな風になるんだとかね。ね。神が言われることに対して、そんなバカなことはないとかいうことになるんですね。でも、この人は、いえ、あなたのおっしゃる通りです。許されていることも全ての中に神を認めますって。いいですか？でも諦めない。でもあなたは必ず神を見てくださる方です。必ず助けてくださる方ですって。パンクスぜひ、あなたの憐れみを与えてくださいって言ったの、この人は。その通りに祝福を受けてるんですよ、これ。でもね、神様は生きておられるのであります。で、本当に主はその通りに私たちにね、憐れみを与えてくださる方なんですね。まあ、白馬に行きますが、もう時間ですから、ちょっと終わらないといけませんけども、一つだけね、お話をして。主のしもべたちが第4回大会で優勝したんですね。その後ちょっとね、白馬大会の方向性が変わってきてね、礼拝というよりも、礼拝なんだけれども、人の前で賛美するっていうね、見せるとか、そういう傾向になってきたんで、主のしもべたちはそっちの方向を求めてませんのでね。だからちょっとあれなんですけども、4回大会で優勝した時に、ね、面白かったの。ね、ベースにしてた、トシや牧師は昔、今ちゃんと弾けるんですけど、ベースは人差し指と中指で弾くんだっけ、ね、でその頃まだ弾いたばかりでですね、ベースを親指で弾いてたそうです。ね。ね。それから、ね、一人唯一ね、光牧師の奥さんの恵子さんっていた、今東京行ってますけど、その方はすごく綺麗な声で歌うんですけど、その方のマイクは本番の時、ね。それからですね、光くんはバスケットボールはね、 高校時代福岡代表ですよね。福岡代表のバスケットボールの選手。ね、バスケット大学でも行けた人ですね。ね、背が低いのに、だからすごいスピードだったんだ。ね、ところがですね、音楽に関してはですね、何もわからなくて、なんだっけ、ブレスは息継ぎ。協調は何でしたっけ、フォルテとか、フォルテってのは強くってことなんですよね。そういうことはさっぱりわからなくて、どうしたかというと、大きく歌うところは大きい字で書いて、小さく歌うところは小さい字で書いて、楽譜書いてもわからないから、歌詞をバーッと書いてあって、それを見ながら、おぉ、大きい声で歌ってたわけですね。なんというチームなんでしょう。ね。ね。でもね、一特徴があったんです、このチームはね。あのね、このチームはですね、本当に私たちは力がありませんって知ってたんですよね。でもね、二つのことを求めましたね。誰よりも低く、どこよりも低く、本当に低い心で、それは人前の謙遜じゃない、神の前に砕かれた低い心をくださいって。神は心を見ますから、上辺ではなく、その本当に低い心っていうのと、もう一つは本当に礼拝じゃない、礼拝っていうのは神を神とすることなんです。この二つを真剣に求めたんです、ね。そしてその結果として実は密かに優勝を求めたんです。ね、こんなね、ここ、すごい、音楽的に言ったらすごいチームだけど、だけど神様、ね、その礼拝する心と減り下る心は絶対どこにも負けないように、そして、そういう、その結果として優勝させてくださいって祈ったんですね。私は当時出てませんでしたけど、そのね、祈ったわけですよね。私、真剣に祈りましたし、チームのメンバー、特にその、できない連中が祈ったんです。歌える人はね、そこそこ祈ったんですけど、その、できない連中ね、こう、フォルテもブレスもわからなくて大きな字で書いた人とかですね、それから、親指で弾いてた人とかね、できない連中はですね、足引っ張ると思ってるから、で実際足引っ張るわけです、人間的には。真剣に祈ったんですね。そしたら優勝しちゃいましたよね。で、私は偶然だと思っていません。これは。彼らは自分のそのままの状況を認めて受け入れて、そして、チーム全体としても受け入れて、だけど、神に願ったんですね。あ、もうちょっと、ベースのできる人がいたらなって、ね、せめて、楽譜やめたらなって、そういうことはないんです。今置かれているのがベストなのです。今の状況がいつも最善なのです。たとえそれが誰かの罪の結果、被った話題であっても、たとえそれがサタンによってもたらされた事柄であったとしても、その後ろに神がおられて、その全部を神明けにされますから祭典なのです。そして神に願うんですよね。で、なんで、その時に主の手を動き出すのです。これどうぞ覚えてください。この女の人はね、簡単に諦めませんでした。で、この人が聞かれた一番大きな理由は、低かったんです。低いっていうのは人との比較じゃないんですよ。神の前に砕かれてたんです。少々黙られようが、きつい、人間的に言ったらきつい言葉を書かれようが、そんなことでくじけませんでした。イエス様は素晴らしいって信じてた。イエス様のことは間違いないって確信してた。だから、彼女は信じてた。そしてその通り結果を見たんですね。で、皆さんですね、神は生きておられます。あなたに答えてくださいます。すぐに答えることはお出来になりますから期待しましょう。でもすぐに答えられなくても、簡単に諦めない。ね。で、神を語ることは理解できない時があっても、感謝して受け取ってください。そして、大胆に神を止めてください。神様は必ず与えてくださいますね。そのことをぜひね、覚えておいていただきたいと思います。時間になってしまいました。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは今日も生きて働かれている神です。どうです様、私たちがその神様の生きる現実を体験し、神様の生きて働かれる恵みをお一人お一人が体験できるように導いてくださることをお願いいたします。このカナン人の女のように、イエス様、どうぞ主に願い続ける心、砕かれた低い心、そして神様の憐れみを信じてすがりつく心を与えてくださって、神様の奇跡と癒しと解放を共に見ていくことができるようにお願いいたします。短く祈りたいと思います。罪があると祈りが聞かれませんので、短くやってみましょう。主言われました。何をしてほしいのですかって。ですから今具体的に素直にあなたの願い、自分のことでも、家族友人のことでも結構です。健康の問題、経済の問題、人間関係のこと、お仕事、学業、どんなことでも結構です。あなたの願いを主の前に今祈ってそぎ出してほしいと思います。天皇お父様、 主イエス・キリストの御名によって父なる神の前に出てまいりました。一人一人があなたの前に願っているこの願いに応えて、体を健やかにし、体を癒し、心を健やかにし、霊を解放し、問題に対する解決と勝利を具体的に与えてください。健康を祝福し、経済を祝福し、家族、友人、その環境を祝福し、神様の御業を豊かに表してください。イエス・キリストの御名によって命ずる。癒されよ。イエス・キリストの名によって命ずる。治れ。首の痛み、背中の痛み、癒しなって命ずる。そこから消えて、なくなれ。腰の痛み、だから頭が今痛い方、耳鳴りのする方、イエス様って命ずる。消えてなくなれ。偶像礼拝、また汚れた霊から来る、この痛み、頭痛、偏頭痛、耳鳴り、イエス様って命ずる。消えてなくなれ。許せない人がいて、結構身近な人ですけれども、言いますが、神様はあなたのその頃を知っておられます。この裁きを神の手に委ねなさい。裁きを神の手の中に委ねなさい。許して泣き寝入りするっていうんではなくて、あなたはこうそのことをもうから自由になりなさい。そのために裁きを神の手に委ねなさい。神様は愛とありみを持って正しく裁かれます。神の裁きを手の中に、主の中に、手の中に委ねなさい。そしてあなたは自由になりなさいと主は教えます。それはなんかこう泣き寝入りするってこととは違います。神の手の中に裁きを任せることです。そしてあなたは許して自由になりなさい。なんかあることに関して迷っている方がいます。境内のことですけれども、神様は言われます。迷わずにあなたはその足を踏み出しなさい。迷う必要はありません。踏み出しなさい。私がそれを導いています。私はそれをなそうとしております。ありがとうございます。息子さんのことで祈っている方がいらっしゃいますが、あなたは息子が変わるようにということを熱心に求めていますが、まず今のそのままの状態を感謝しなさい。今のそのままの状態をそのままで心から感謝しなさい。受け入れなさい。そしてその上であなたは大胆に神に求めなさい。神が願われている通りにしてくださいと。その時にあなたはこのあなたの愛する息子の中に奇跡と逆転と変化を見ていくであろうと主は仰せます。ありがとうございます。ありがとうございます。お一人一人に触れてくださっていることをありがとうございます。イエス・キリストの御名によって、イエス・キリストによって、夫婦間、親子間、職場や学校におけるぶつかりと分裂の力を完全に断ち切る。許しと和解の礼を進めて解き放つ。どうぞ和解と癒しを豊かに与えてください。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに限りなくありますように。どうぞお座りください。お知らせをよろしくお願いします。